神戸新金三上公也の企業訪問。阪神淡路大震災から24年を迎え、これまで以上に地域の活性化にお役に立てる地域金融機関でありたいとの神戸新金の願いから、このコーナーでは地元兵庫で頑張る企業やお店などをご紹介します。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りします。
いつもあなたの元で、あなたのお役に立てる神戸信金でありたい。
このコーナーでは毎週神戸市内や兵庫県内にあるいろいろな企業やお店、団体などを訪ねて、その歴史や今の取り組み、地域への思いなどをお聞きしています。今日は神戸市須磨区にあります有限会社エグゼをご紹介します。教育空間エグゼの中山大輔さん、鎌ヶ迫子正俊さんにお話を伺いましたので聞いてください。まずは中山さんにお話を伺いますが、有限会社エグゼというのはどんな会社なんでしょう？
エグゼという会社なんですが、皆さんに、本物の、教育を届けていきたいと、いろんな塾さんで、入塾試験とかっていうのを行っている中で、本当に教育を学びたいっていう、お子様たちを対象として、当塾、入塾テストでの一切なしに勉強したいっていう子をもう皆さん受け入れて、で成績を上げることを第一にという学習塾としてスタートいたしました。でですね、そこの流れで、新しいことをどんどん進めていこうという考えで今、いろんなことをやっていっています。
具体的にどういう特徴があるんでしょうね？
この、教育空間エグゼなんですが、とにかく新しいことであったりとか、教育だけにとどまらず探究心をということを、常に、進めていきたいなと、皆さんにどんどんいろんな気持ちを味わってもらいたいということで、成績を上げるを第一に進めているわけなんですが、新しいこととしてそのプログラミング教育エッジというものをスタートいたしました。
こうしたプログラミングって最近よく聞く言葉ではあるんですけれども、これは中身としてはどんなことが学べるんでしょう？
今一番日本人が弱いとされている部分がプログラミング的思考、考え方なんですね。やはりその一つの考え方にも、もし何々ならこうしてあげる、そうでないならばこちらをっていうように、それぞれ二択の選択をこのコンピューターに迫ってみる、正しい答えに導き出していくためにどのように命令を与えていくのかということを実際に組み立てていく。で、間違えたら間違えたなりに、なぜそこで正しい答えに至らなかったのかということを子どもたちが考えていくことで、正しい考え方、論理的思考力、それらが結びついたプログラミング的思考というものが生まれていくのではないかなというふうに考えています。
これは対象年齢、世代的にはどのあたりになるんでしょう？
この対象年齢に関しては年長からも対象としていっています。で、実際には4歳5歳のあたりのお子様たちから年中さんですね、でもできるものだと信じておりますし、我々 H の方ではもう年中さんの年齢から実際にプログラミングの方をやっていけるように、タブレットを用いまして、そこで実際に私の息子もそうなんですが、今5歳なんですけども、家で一生懸命タブレットを触りながら、いろんなゲームを自分でダウンロードしてみたり、子どもたちそういうものを肌で実際に感じる力っていうのは誰よりも今、学ぶスピードが速い、そんな年齢だと思うんですね。だからこそ、対象年齢はもう4歳5歳から上を全て考えてはいるんですが、もうできるだけ早い時期に始めていくことがいいのではないかというふうに考えています。
実際にその指導に当たられる方はプログラマーでいらっしゃるわけですか？
そうですね、もう現役のプロのプログラマーになります。で、そのプログラマーなんですが、今隣にいる鎌ヶ迫なんですね。ちょっとこちらの方もいろいろお話を聞いていただけたらなと思うんですが、
さあ、それでは鎌ヶ迫さんにお話を伺いますが、実際にその プログラマーとしてどういうところをポイントに指導をしていこうというふうにお考えでしょう。
ですね、そのプログラミング教育というものが、まあ、その2020年から小学校で義務化されていくと、まあ、その中で今多分あの世の中の、まあ、学校の先生方しかり親御さんしかり、あのどのような指導していけばいいのかというのは多分まだ暗中模索状態だと思うんですね。で、まあ、それに対して、まあ、我々、まあ、エッジとしましては、まあ、自分の力で考えるというところ、こちらはあの非常に重要視しております。
ご自身プログラマーになろうと思ったきっかけっていうのはどんなところなんですか。
はい、ちょうど私が小学生の頃があのマルチメディアというのが流行った時代で、家電量販店とかに行きますと、まあ、あのパソコンがたくさん置いてあるわけですね。で、まあ、これをまあ触ってみてですね、これは面白いぞと、将来はこういうあのプログラミングの世界に行こうかなというふうに考えておりました。
そのためにこれまではどんな勉強をなさってきたんですか。
実はですね、私あのプログラミング始めたのは大学に入ってからでして、基本的には大学 の, あのいわゆるコンピューター棟のようなところで、もう日がなプログラムを組んでいろいろ試しておりました。
ということはこれからはそのもう年中年長あたりからというふうになってくるわけですよね。
そうですね、あの私がその小さかった頃ですと、そのパソコンというものがまあ非常にお高かった時代だったんですけれども、まあ、今ですとあの教育用の小さいコンピューターでしたらもう数千から手に入るわけですね。もうこうなってくると、もう家庭で一人一台もうその子どもの教育用のコンピューターを使って、まあ、自宅でも勉強できるというふうな時代になったというふうに考えております。
ますますやはりこういう塾といいますかね、エッジの必要性っていうのは高まってきますね。
そうですね、まだあの今鎌ヶ崎校の方からも話ありましたが、やはり世の中がみんなまだ暗中模索状態、で実際にそのプログラミングというものを専門に学んでいないっていう小学校の先生たちが、まあ、教えるプログラミングっていうところからで、本当に今日本が必要とする、プログラマーっていうものを輩出していけるのかどうかっていうことを考えていった時に、我々が先導を切って本物のプログラマーを作っていくんだとっていう今熱い気持ちでいっぱいです。
子どもたちは今夏休みですけれども、何かこう体験教室のようなものはあるんでしょうか。
まだ詳細な日程は決定ではないんですが、8月の下旬、皆様のですね、まあ、ちょっと習い事との件も兼ねてで、まあ、土曜日等に時間取れればなというふうに考えてるんですが、その時にですね、今プログラミングを全くやってない人に向けてでも実際にプログラミングというものを体験していただきたいということで、まあ、中学生向けにはドローンをプログラミングで飛ばしてみよう、プログラムをまあ組むわけですね、このパソコンでカタカタカタカタっていうような形です、で右に動け、で何センチ前へ進めであったり等を自分でプログラミング組み立てていきながら、で最終まあ目標のゴール地点に到達するっていうところをまあ学んでいただきたい。でもう一つ、小学生向けにはですね、まだ文字をこうカタカタ打つのが難しいっていうのもありますので、あのマイクロビットという、まあ、あの小さいパソコンなんです、はい、そのようなパソコンを使ってラジコンカーのような模型の上に乗せて、でこちらからプログラムを、まあ、ブロック形式のもので簡単に組み立てられるものになってます、でプログラムを立ててその命令通りに動かしてみる。それが一個ライントレーサーというんですが、その線をコンピューターがセンサーで認識をして、でそれに沿って自分の書いた線通りにそのモーター化が進んでいくと、まあ、そのようなものを小学生には組み立てる要素も含め、実際に自分が組み立てたプログラム通りに進むということを、まあ、具現化して、で、まあ、面白さであったりとかより深い探究心を、まあ、導き出していきたいなとということで、その全く初めての方向けに小中学生を対象としたそのような体験会を実施予定となっています。
はい、これについてはじゃあ詳細はまたこちらにお問い合わせをいただいたらいいですか。
そうですね、塾としての母体が教育空間エグゼとなっています、はい、そちらのですね、お電話番号の 078-797-8608 こちらの方へお電話いただきましたら、私中山の方が、実際に体験会の方をご案内させていただきますの で, でまたですね、こちらの告知の方は在籍生の方たちを中心に、まあ、お友達紹介等も、実施はさせていただきます、それ以外にも、今度ですね、清新南駅の前の両風祭 っていうところが、まあ、お祭りあるんですが、そこでも実際にエグゼの方が出店をする予定にはなってますので、そちらの方でチラシ等の告知をしていきたいなというふうに思ってます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いよいよ来年からプログラミング教育が始まるということで、そういう対応を教育空間エグゼの方では行っているということですね。中山大輔さん、鎌ヶ迫正俊さんにお話を伺いました。
心を伝える笑顔、明日を支える笑顔、神戸新金で笑顔がつながる。
神戸新金、三上公也の企業訪問。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りしました。番組ブログではポッドキャストとしてアップしていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。